というわけでこの3人が揃いました、はい、
揃っちゃいましたね、
2月に入りました、はい、1月新番組全部見てみた件、やりたいと思います、はい、
やるんですね、
その前にですね、はい、去年の10月アニメ新番組全部見てみた件やりましたけれども、はい、その時の順位がですね、魔王城でお休みが50ポイント、その後グッと開いてとにかく可愛い足立と島村、呪術廻戦、犬と猫どっちも飼ってると毎日楽しい、神様になった日、鷹の爪、魔女のたびたび、体操侍、無能な七、ラブライブ、岩かける、ヒプノシスマイク、ハイキュー、ゴールデンカムイ、ワンルーム、夕刻のモリアーティ、アサルトリリー、バケット D4DJ、前説という感じで20本、どれ、何が、なんかフォロー、その後、楽しかった作品。
ああ、僕、悪玉ドライブ面白かったですよ。
悪玉ドライブ、
最終回見て、あ、今最終回でキャラクターをこうするっていうのちょっと新鮮かもっていうのちょっとありました。楽しくはなりませんでしたけど、ドラマとしては良かったんじゃないでしょうかと思いました。
悪玉ドライブはね、15ポイントで21位だったんですね。
そう
だ
った
ですね。あれもまあ好き嫌いが分かれるような感じではありましたからね。
そうだな、
結構ね、
はい、岩かける良かったな足立と島村良かったな
女の子好きっすね。
夜国のモリアーティ面白かったな。
良かった。あれ良かった。
そうですね。クマクマクマベアも良かった。足止め先生は、
まあ、女の子いっぱい出てくるで言うと、僕はアサルトリリーブーケ。
出た。
出た。
アサルトリリー。良かったな。
今年の1月からゲーム配信があって、それに合わせてなんでしょうけど、舞台版が YouTube で無料配信されてたんですよ。それを見るとそのアニメで全然描かれてなかったそのパーソナルな部分とか、ね、特にタドサちゃんっていう女の金髪のクールビューティーの子、ね、アニメだとね、猫を見ると豹変する女の子ってイメージしかないと思うんですけど、結構重たい過去を背負った子なんで、舞台見る機会があったらぜひ見てほしい。
なるほど、
はい、
ありがとうございます。そして、まあ、大変な年だった2020年もね、幕を閉じまして2021年になりまして、またね、アニメの制作スタッフさんたちもすごく頑張ってね、新たな作品世に送り出してくださっております、はい、今回もですね、アニメイトタイムズさんによる新番組の一覧を参考に、はい、まあ、ちょっとこの1月からどんな作品があったのかということをちょっと読み上げたいと思いますので、はい、まあ、皆さんもしかしたら見逃しているタイトルなどもあるかもしれません、ちょっとね、参考にしていただければなと思います。じゃあタイトル一案いきます。アイチュー、
アイドールズ、
アイドリープライド、
アズールレーン、微速前進、
ウィクロス、ディーバアライブ、
ウェーブ、サーフィンやっぺ、
ウマ娘、プリティダービーシーズン2、
裏世界ピクニック、
エクスアーム、
SK8、
エピシー、修行日記、
大人の防具屋さんの第2期、
オルタンシアサーダ、
俺だけ入れる隠し男女、
改良医ラムネ、
回復術師のやり直し、
金玉アニドッグ、
雲ですが何か、
激ドル、
獣事変、
五等分の花嫁の第2期、
地味編、地味子を変えちゃう純異性交友、
弱キャラ友崎くん、
相場ロックスターズ、
新中華一番第2期、
DC スーパーヒーローガールズ、
カートゥンネットワークですね、
はい、スケートリーディングスターズ、
セブンシーズの第2期、
装甲娘戦記、
例えばラストダンジョン前の村の少年が序盤の街で暮らすような物語、
今季一番長いタイトル、直感アルゴリズムサードシーズン、
転生したらスライムだった件第2期です、
天地創造デザイン部、
ドクターストーン、ストーンウォーズ、これはね第2期目のサブタイトル、ストーンウォーズです、
トランスフォーマー、ウォーフォーサイバトロントリロジー第2章、アースライズ、
これも長い
ですね。長いですね。
はい。
7つの大罪、フンヌの審判、
2.43 繊維高校男子バレー部、
のんのん日和ノンストップ、
働く細胞第2期、
働く細胞ブラック、働く細胞は2つの作品が新番組です。
バックアロ
ー、ビースターズ第2期、
プイプイモルカ
ー、ブラドラブ、
プレイタの傷、
文豪ストレイドックス1、
ホリミヤ、
舞妓さんちのまかないさん、
魔術師オーフェン、はぐれ旅、キムラック編、
魔導素子全人編、
無職転生、異世界行ったら本気出す、
約束のネバーランドシーズン2、
ヤトガメちゃん観察日記3冊目、
闇芝居第8期、
ゆるキャンシーズン2、
幼女社長
デビウス、
ログホライズン円卓崩壊、
ワールドトリガーセカンドシーズン、
ワールドウィッチーズ発信します、
ワンダーエッグプライオリティ、以上あゆえお順で62本ございました。そしてこの他ですね、単発での放送が、うん、アーヤと魔女、あとはチョコマツさんバレンタイン編、あとは銀玉座セミファイナル、これは D ストアで2話ってことですね、うん、
はい、
その他絶滅危惧種、これはニコニコで4話、はい、12月に配信されていると、ね、いうことですね、
はい、
さらにこれから放送っていうのもね、はい、放送や配信っていうのもあって、それが異能のアイシス、
はい、
あとおかしな砂漠の砂とマヌ、はい、SD ガンダムワールド三国総決伝もそうですね、はい、あと岸辺露伴は動かない、はい、ドラマにもなっていましたが、はい、2月の18日からアニメも放送と、
はい、
あと新テニスの王子様氷帝 VS、立会、これが2月の13日か、はい、そして天空審判、これはネットフリックスでこれから配信、などなどありまして、さらに再放送もたくさんあると。
多いですね。
アイドルマスターやってたりとか、あのバンドリとか、アルゴナビスロムバンドリもやってるし、すごい数ですね。
すごい、なんかすごいことになってきてますよ。
金色モザイクもやってるし、そうだね。
家から出さない気ですよ。
そうですよ。
俺たちは。
やっぱりね。これ社会貢献じゃないですか。むしろこういうね、時期ですから。
外に出る暇がないですから。
よりもいもやってんだね、今ね。
あ、そうだ、始まりました。やってますね。
見ちゃうんだよ、また再放送も。
うん、
でもいいんじゃないですかね、再放送もこれだけあって。皆さん、見逃しはありませんでしたでしょうか。ということで、このアニメ新番組全部見てみた件。我々、まあ、この62本の中からですね、一人ずつ、1位から期待値ランキングで、はい、期待値、あくまでね、全部の放送が終わったわけではないので、このアニメ1話見て、ちょっと面白くなりそうだなっていう期待値ランキングなんで、うん、それを1位から20位まで、順位をつけました。1位は20ポイント、2位が19ポイント、3位が18ポイントというように、20位が1ポイントまで、点数ポイント制にしております。で、3人の合計値で期待値ランキングなるものを作っておりますが、うん、まあこの3人とにかく癖がありますんで、うん、いわゆるねオタクの総意ではございません、うん、
ありませんね、
代わりにですね、この熱量と文字数のリスナーの皆さんの投票による、まあ割と見てみた件割見てのランキングというのをね、うん、あのエピーロ記者がまとめてくださっておりますので、それは後ほど紹介したいと思っております。
ありがとうございます。
どうだった今回全体的な印象として。
全体としてはでも変わらずって感じはありましたね、うん、数がまた出てきましたけど、うん、ちょっとやっぱりシーズン2というのと、あとやっぱりなんかリメイクじゃないんだけど、うん、なんかこういうもまたこういうものが始まってきたなっていうのがありましたね。
確かになんかあのちゃんとあの頭で理解しながら見ないと、うん、あれ今見てたのってこっちだっけって、
そう、
なんか設定が被ってたりして、
ありますね、
ちょっと忘れたりすることとか、
いわゆる異世界転生なんかも今期特になんでしょうけど、異世界転生ものもやっぱり味付け濃くなってくるんだなっていうのはちょっと思いましたね、
はい、
だ異世界ものもあるし、うん、異世界転生もあるし、うんまあ、いろいろなパターンでこう楽しませてくれる。
まあ、そうですよ。
ただ、まあ、異世界ものっていうのはもう一つもう文化なんだなって。
そうだね。
なんか最近聞いたんですけど、異世界って外国語になったんですよ、ね。英語かなんか、あの、なんか日本、あ、英語になった日本語として。
うん、俺、だから次の広辞苑の改訂で異世界入れたいなと思ったんですけど、入れさせてもらえるかどうかわかんない。
頑張りましょう。
提案はしてみたんですけどね。 そんな中、まあ、王道を、まあ、恋愛ものみたいなものがあったりだとか、ね、そういう感じですね。まあ、日記ものと相変わらず異世界ものが多い中、うんうん、やはりちょっとあの大注目作品としてはやっぱゆるキャンがあるというね。あ、まあ、そうですね。なのでゆるキャンよりも期待値が高いか低いかっていうのは俺はなんか一つ基準にしたね。ゆるキャンよりも楽しみにできるアニメが今何なんだろう自分の心の中で。ちょっと基準にしてみます。
確かに確かに、ゆるキャン強かったからね。一気本当に面白かったもん。これ
分かってんだよ、分かってるだけでやっぱ面白いんだよ。見ちゃうよ、
見ちゃう。あ、
なので、僕はゆるキャンよりも楽しみにしてる新作があるかどうかを自分の心に問うてランキングしてました。
いいですね。僕はそこを新作にまくってほしい。あ、
そうだよね。だって2期目だから、
なんか事前にあんまり注目されてなかった作品があれこれ面白いぞっていう感じで上位に来るのを楽しみにして
る。そうだね。うん、3人はもうすでに事前にポイントを提出しておりまして集計が終わりました。62本の中から点数が1点でも入ったもの、1ポイントでも入ったものというのが28作品あります。
おお、ばらけてますね。
意外とね、でもまとまった感じ。
あ、そうなるほど
ね。だから半分ぐらいにまとまったってことですよね。でまあ、一応参考にしていただきたいのは、まあ、普段よくアニメを見ている人っていうのは、うん、20ポイント以上入ったものは確実に見てほしい、うん、これはまあ1人が20ポイント1位の作品選んでも、21ポイント以上っていうのは2人がポイント入れないとね、うん、取れない数字なん で、うん、で30ポイント以上はオタクだなと思う人は まず見てもらいたい、うん、40ポイント以上はもうマスト作品ですね、うん。で過去50ポイント、満点は60ポイントなんですけど、50ポイントを超えた作品というのはそうそうない感じですけどね。では20位から11位まで発表したいと思います。2021年1月アニメ新番組全部見てみた件熱量と文字数、20位から11位です。20位、13ポイント、 ビースターズ第2期。19位、14ポイント、アイドリープライド。
はいはい。
18位、16ポイント、働く細胞、第2期。
はい。
17位、18ポイント、弱キャラ、友崎くん。
はいはいはい。
14位が3本、19ポイントで並んでおります。
おお。
例えばラストダンジョン前の村の少年が序盤の街で、暮らすような物語、
はい、
裏世界ピクニック、そして3本目が天地創造デザイン部、
はい、
13位20ポイント、バックアロー、
うん、
この上は2人以上がポイント入れないと取れない点数、うん、22ポイント。12位、ウマ娘プリティダービーシーズン2。11位、24ポイント、スケートリーディングスターズ。以上が11位から20位までです。もう一度11位から言いますと、スケートリーディングスターズ、ウマ娘プリティダービーシーズン2、バックアロー、例えばラストダンジョン前の村の少年が序盤の街で暮らすような物語、裏世界ピクニック、天地創造デザイン部、弱キャラ友崎くん、働く細胞、アイドリープライド、ビースターズ、
うん、
ということで、それではお一人ずつ注目作品、ちょっと紹介していただきたいと思いますが、うん、じゃあまずは、国井さんからいってみますか。
僕ね、注目作というかこれシーズン2の、ウマ娘、
うん、
これ非常に僕面白かったですね、今回。今回とあえて言いましょう。
ウマ娘プリティダービーはね、過去にも放送された作品ですけど、
はい、そうですね、シーズン2ということだったんですけど、うん、プリティダービーそんなにね、僕ハマったって感じはなかったんですよ、第1期。うん、
はい、
でも第2期見たら、やっぱりちょっと今度は主人公が変わるというような形になってます、そうそうそう、カメラの当たり方が。
はい、
で、今度本当に純粋に、 なんだろう、ライバル者同士、うん、同期で入ってきた天才2人が戦うという、東海帝王と、メジロマックイーンという馬娘が、ね、知ってる人はもうね、ググッとくる名前なんでしょうけど。
メジロ牧場なんて存在しないからね。メジロパーマーとかいたんだよ。
前はね、スペシャルウィークが主人公、
うん、でしたからね、はい。今回は本当にライバル者として見れるので、女の子がどうこうというのもあるんですが、うん、そうじゃなく熱血的なところも僕はちょっと見てて、これはグイグイ来ましたね。あ、面白い。だもう今もう本当に楽しみ
です。楽しみ。なるほど。まあ、プリティダービー。意外とクリーさんの中でグイグイ来てる、
ね。これ、今来てますね。うん、一番シンディードぐらいかも
でもそうだね。あのシーズン2だからってちょっとこれ敬遠してる人もいるかもしれませんけれども、うん、実はその最初のシーズンの続編っていう感じじゃなくて全く別の作品として生まれ変わっているっていうのもありますから、うん、ウマ娘プリティダービーのシーズン2ぜひ注目していただきたい作品というのをキャップをしてございました、はいはい、それでは足止め先生いかがでしょうか。
僕はこれアニメの放送前から気になってたっていうのはあったんですけど、はい、あのアイドリープライド、
アイドリープライドは話題作ですね、はいはい、そうですね、
もともとだからあの、まあ、こういうアイドリープライドっていう作品のプロジェクトが始まりますっていうのが最初にあって、うん、まあ、アニメもやるしキャストによるライブもやるしみたいな、うん、まあ、いわゆる、まあ、今流行ってるメディアミックスっていうやつだったんですけど、うん、あのミュージックレインっていう事務所が関わってるんですよ。
あ、そうなんだ。
あのスフィアとか、ね、トライセールなどを、ね、所属してるあのグループで、であの、まあ、この事務所に所属してる、まあ、第3期生というか、うん、が本格的にそのテレビアニメデビューするというか、うん、作品がこの作品だったので、もともと作品は名前は知ってたんですけど、うん、内容をあんまり終えてなくて、うん、でこの度なんかアニメがついに始まるってなって、うん、見たらこんな作品なのって1話でどぎも抜かれて、まあアイドルものではあるんですけど、え、幽霊みたいな、うん、
あれ驚きました、
びっくりしましたね、
びっくりしました。
そうです、主人公の女の子のお姉さんがもともと売れっ子アイドルをやってたんだけども、あのトップアイドルに上り詰める寸前で、まあ、事故で亡くなっちゃうっていう話なんですが、その女の子が幽霊になって現れるっていう始まり方をするんですよ。驚
いたね。
え、でしかもそのまま事務所に居座るっていう、うん、まあ、マネージャー以外には見えてないんですけど、うん、まあ、そこにまあいろんなまあアイドル見習いの女の子が来て、まあ、最終的にはまあグループで、ね、コスミプロダクションっていうグループに所属、うん、あ、事務所に所属して、まあ、トップアイドルを目指すっていう、うん、やっぱちょっと SF が入ってるっていう、ね、ちょっと
SF だと、あ、まあ、でも SF、SF オカルト
が入ってるですね、なんかすごい新しく見えたんで、うん、これどうなるんだろうってすごい楽しみなんですよ、うん、
ね、そうだね、
びっくりしましたね。だからね、うん、事故のあれってのはね、これシリアスな方向にがっちり振るアイドルものなんだと思ったら、最後の最後で幽霊になって出てきたみたいなところで、え、コメディみたいな、うん、こういう手もあったのかっていう、うん、
アイドリップライド、はい、神田沙也加さんもね、
そうですね、そのね、はい、亡くなったお姉さん役が、
はい、めちゃくちゃ話題作ですけれども、はい、この投じた予算分だけ楽しませてくれるのか、ね、7分の22の2の倍になるのか、
おいおい、おいおいおい、なんてこと言うんだ
よ、思ってますけれどもね、これはやっぱ面白いですね。はい、じゃあ私はですね、どっちにしようかな、まあ、そうですね、漫画が好きだったんで天地創造デザイン部紹介してみましょうか。まあ、この世のものはね、なんかあの動物とか、まあ、人間もそうですけども、やっぱデザインされたもので、うん、まあ、進化も、まあ、ゆくゆつく先にあるものだと思われてるんですけれども、まあ、あの考え方の一つとして、その創造主が何らかの意図を持って設計していて、まあ、多様性を担保しているという考え方もあって、うん、まあ、じゃあ次進化させるんだったらこういう動物がいいんじゃないかなとかね、うん、まあ、一話見ていただければすぐ分かると思うんですけれども、じゃあ高いところにある葉っぱを食べられる生き物を設計デザインしようっていう時に、まあ、神様はもう一人一人のもう一匹一匹ずつのデザインを全て担当することができないんで、アウトソーシングしてるんですよね。だから、まあ、秋元康さんみたいなもので名義は神様だけど、まあ、いろんな人が関わってますよみたいなね。で、まあ、新米の天使になった主人公はですね、そのデザイン会議に まあ、やってきて、それぞれがこういうデザインがいいんじゃないかみたいな、ちょっと持ち寄って、うん、あ、じゃあこのデザインこうしようとか、そう設計意図とかをね、説明する。うん、で、実際に採用された動物が、まあ、このように生を受けるみたいなね、うん、感じのもので。あの、例えば、まあ、キリン以外にも、例えばペガサスの形をしたものとかね、はい、動物らしからぬ、なんかもう植物みたいなデザインしたものとかね、うん、あの、いろいろ考えたりもするんですけれども、まあ、やっぱりね、この動物ってなんでこんなデザインなんだろうとかね、リュウグウノツカイとかそういう生き物もいるじゃないですか。
いますね。
アリとかね、カミキリムシってなんだよとか、まあ、そういういろんなギョッとする生物のデザインも、なかなかの意図を持って作られたっていうことを、まあ、逆になんかちょっとで身近に感じられる。まあ、今回そういう意味ではね、働く細胞とかね、あの、こういう天地創造デザイン度とか、人間の体とかこの世界の生きているものとかがどうなってるのかみたいな、ちょっとそういうなんかこう科学とか学問みたいなものを身近に感じられる作品もあって、うん、あ、結構面白いな、こういうアプローチのものもあるんだな、
勉強になる感じです
もんね。そうそうそう、
すごい、
これはね、あの、面白いです。で、僕漫画が、この漫画結構好きで読んでたんですけど、まあアニメ化はないだろうと思って安心してたんですよ、うん、そしたらアニメ化するっていうか、
されます
ね、どうなるんだろうと思ってたら、意外とみんなそのままのデザインで喋ってたんで、ね、ちょっとほっとしました。
ちなみにが多い感じがオタクっぽいなと。
そうそうそうそうそう。で、実際になんか、例えばキリンだったらキリンのちょっと豆知識も教えてくれてたりとか、うん、なんかそういうのもあるんで、意外とね、好奇心高い人は楽しめるんじゃないかなっていうふうに思いました。
お子様も楽しめる感じです
ね。確かに親子で見ても楽しいかもしれませんね。うんうん、まあ、他にも全部の作品について語りたいところなんですけれども、まあ、期待値ランキング11位までということでね、ちょっと割愛させていただきます。機会があればたっぷり喋りたいと思います、それではですね、10位から4位までいきましょう。10位27ポイント、雲ですが何か。9位28ポイント、のんのん日和ノンストップ。まあそうでしょう。8位30ポイント、ホリミヤ。
なるほど。
7位32ポイント、30ポイント超えてきました、うん、俺だけ入れる隠しダンジョン、
うん、これもう堀江由衣さん最高ですね。
6位33ポイント、レビウス。おポリゴンピクチャーズ最新作。5位36ポイント、働く細胞ブラック。なんと働く細胞20位の中に2作品が入りましたね。4位43ポイント、回復術師のやり直し。
はいはいはいはい。
ということで40ポイント超えが第4位の回復術師のやり直し。まだ未見の方はまだ絶対に見なきゃいけない作品ということですけれども、うん、では、クニキャップどの作品、う
ん、僕ね、ホリミア好きですね。
ホリミア好きなんだな。
もうちょっとたまらんわ俺。これ
たまらんわ。まあ青春ものというかね、まあ、まあそうですね、ホリ君、あの、ホリさんと、うんうん、宮村君
という
俺さ、宮村君が逆にちょっと萌えなんだよね。
そう、まあ、そうなんじゃない。
学校と学校のすごい陰キャラ感じと、うん、あの外でのなんかちょっと何、
うん、
髪の毛の感じのギャップ、うん、
ピアスしての
かなり萌えですよね。まあ、堀さんはもうものすごい美形で成績も優秀なんですけれども、実は家に帰って弟の世話をしている、まあ、とても働き者の人だったという、
ザ少女漫画キャラなんですよ。
確かにそうですね、う
ん、その感じがね。かといってじゃあブリブリの少女漫画かというと、うん、そこまでいい意味で踏み込まず、うん、だからあっさりしてるんですよ。そういう意味では結構リアリティがあるのかもしれないっていう感じですね。その距離感の取り方だから派手なラブロマンスじゃなくて、うん、本当に高校生の男の子女の子がお互いになんとなく意識しながら付き合っていくっていうのはどういうことなのかっていうのが、これすごい繊細なんです。
確かに、うん、だからまあどうせね、堀さん僕のことはそんなに男として見てないんじゃないかみたいなところからスタートしてますから、うんうんうん、そんな中であなただけはちょっと別なんだよみたいな、
うん、っていうところ
あると ぶっときますよね。
そうなんです。
憧れていたやつですよね、僕らは。
そうなんです。そうなんです。そうなんです。
いや、僕はあの、堀井と宮村が別に付き合ってるわけじゃないんだけど、仲いいっていう、あの状態の時に、あの、生徒会長の彼女が、宮村くんのこともらっちゃおうかなって言った時に、どう言っていいのか分からない、うん、でもなんかあなたに取られるのは嫌だっていうあの感覚がめっちゃもどかしくて、まあ、でも彼女彼氏彼女じゃないんだもんなって、うん、あのあそこがもうこの作品の全てな感じがして
確かにね。まあだからそれを超楽しいって思ってこの記憶上書きしたいって思って見るのか完全に俺に関係ない世界の話
だと思って見るのか、まあ、
そこはねちょっと人によると思います。
友崎くんの目線じゃない
ですか、うん、そうですね友崎
だその辺はだから演出とかがこれ丁寧だなという感じはするので、うん、僕はもう客観的に見てもこれは大変優れたドラマとしても見られるんじゃないだろうかと思います、ねうん、ROD の石浜さんが久しぶりの監督ということで
石浜さんありがとう、
オープニング見た時にすっげえ石浜さんっぽいと思ったら監督もと思ったから
映画さんはやっぱオープニングでねやっぱ石浜さんらしさを見
る石浜さんはねすぐ分かります
分かる石浜さんとオープニングすごい分かりやすい、うん、分かる
エンディングとか見てもね、うん、石浜さんの絵はねなんかねなんか性的な戦場性じゃない、うん、あるんだけど、うん、綺麗なんですよ絵が、
はい、
だからねあの少女漫画の王道みたいなのやってくんねえかなってずっと思ってたのね、うん、あの少年ジャンプのベルゼバブのエンディング見てから見てくださいそしたらねいやこれ監督石浜さんじゃんと思ったらもう、うん、素晴らしいです、ね、そこがそこが素晴らしい、
ね、はい、堀宮まあね、うん、もう甘酸っぱい青春だろうですね、はい、こういう作品もないとね、
うん、
さあ足富先生いかがでしょうか、
は
い、
僕ね回復術師のやり直しをね、
これ面白い、
これね、あの、まあ、いつもこの新前研って、まあ、期待値ランキングって言って、うんまあ、この先どうなるかっていうのを楽しみにしてるランキングみたいな感じで、
はい、なるほど
今回もう全部3話ぐらいで視聴止めてるんですよ。全部作品。
おーお
ーまあ、逆に、ね。こっから先見たいかどうかで、うん、自分の中でランキングつけてみたいな、うん
はい。
回復術師は僕、最新話までもう見ちゃった上に、うん、ネットでネタバレ踏んでるんで、それぐらい先が気になって仕方がない。
我慢できないと。
もう、早くここアニメでやんねえのかなとか、いろいろ思っちゃって。
まあ、異世界ものなんですけれども、うん、まあ、いわゆるその、ホイミみたいなね、その回復魔法みたいなものをまあ得意としてる人なんですけど、実はその異世界の中では回復術師っていうのはカーストがかなり下で、まあ虐待、搾取、まあそういったものをね、勇者からされている。
そう、この主人公の持ってるヒーリングが、その癒した分、その自分がその痛みを受けるみたいな、ちょっと致命的なのがあったっていうのが発覚するところからではあるっていう。
ですけれども何度もこれ、人生をやり直しているところに、もうついにこう、ね、復讐のチャンスが訪れるということで、もう
時間速攻して最初からやり直してやる、
うん、これ復讐ものなんです
よ、ね、そうなんです、ね、完全復讐劇です、
これはおもろいよ、ね、
もう地上波ではとてもやれないようなことばっかりされてるんですよ、うん、普段からで時間速攻してもうあの勇者として見出されるところからやり直すっていうんですけど、うん、やり直す方もそれはそれで結構やばいやり方をやってて、うん、まずその自分を見出してくれた王女をその、うん、手下に取るというか、
う
ん結構ひどいやり方を、
そうだね、
地上波で放送できてるのが奇跡なぐらいのことをしてるんですけど、
まあ、俺の大好きなその二面性のある女っていうのがね、うん
はい
うん、あの性格の悪い女がいっぱい出てきます
からね、本当そうなんですよ、マジでそうなんですよ、
うん、
これだからあの ATX 版では完全版を見れるらしいんですよ、
あそうなんだ、
あの今僕たちが見てる東京 MX で放送してる版は、
うんうん
規制もあの画面
相当抑えてる、ね、
画面規制もかかってる上にセリフも変わってるので、
はいはいはい、
あの覚え
そうなん
なんか2話かなあの、まあ、主人公が王女の部屋に、うんまあね、あの忍び込んで、
うん、
あのなんか、まあ、いわゆるその凌辱するみたいな、
うん、
シーンがあった時に、
うん、
20秒ぐらい壁だけ映ってるシーンがありません、
う
ん
う
ん、
あった
あそこはもう完全版ではもうああそういう
そうなんだ
ことをやってるシーンだ
し、セリフも違うんだ
セリフも、あの、直接的な単語が出てくるらしいです。
ああ、なるほど。
完全版には。
うん、
それを今見れるのは ATX だけらしくて。
へ
ぇ MX で我々が見てるのは完全に薄めたやつを、
うん、
超薄めたやつ見てるんで。
なるほど。
それでもだいぶ厳しいっていうか、
うん、
だいぶ、なんでしょう、 子供は見たらダメなやつ。
そうだね。
あ、そうですね。
そうだね。
男女だから関係ないもんね。この復讐に至る童貞っていうのがさ、もう男の子なんだけど主人公は、その男の子が男の子にもう手ごめにされるっていうシーンがガンガン出てくるんで、うん、相当これは、いやこれはこっち見てる方も心構えをしておかないとって感じです。
またやり直した時にもう主人公は結構、その女性陣を結構その、うん、無限にするんじゃないですけど、利用するみたいなスタンスで、結構、まあ、慰み物にしたりとかもしたりするんで、これ、まあ、今この収録の場には男性しかいないからあれですけど、女の子ってこれ、どういう、見てる人いんのかな、意見聞きたいなみたいな。
そうだね。確かにな、うん、
あ、でも、女の子会議に参加したら長引くんでしたっけ、
う
ん、
そうです。わきまえない女の子っていう。
そうでしたっけ。
ありましたね。
確かそうでしたっけ。
ねえ、なっちゃいますね。
いやこの作品ちょっと、まうんま、エロよりもさらに先行ってる感じがちょっと
そうだね、
結構ギリギリ攻めてるなと思
いました。面白い回復寿司のやり直し、エロ抜きでも全然面白い、
面白いですね、
ほんと復讐劇だもんこれ、うん、だからちょっともう主人公が最初からだからある意味しょうがないんだけど壊れちゃってるんだよ、
いや本当そう
です、ね、復讐に狂っちゃってるっていうところが衝撃的なね、
それぐらいのことをもう一周目の人生でされちゃったので、
う
ん、
そういうのが新しく映るよね。
はい。
以上、これは、足取先生、プッシュの回復寿司のやり直し、4位ということで、うん、もう43ポイント。もうみんなが、面白いと思った作品ってことですよね。はい、どうしようかな、じゃあ俺は、迷うな、うん、でもね、今期僕ね、異世界ものかなり、美味しくいただいてます。
お
うん、とその中でもちょっとこれどうするのかな今後って思ってるのは、うん、雲ですが何か、
おう、
はい、ああはいはい、
これはですね、まあ、種族の底辺、の雲に、まあ、転生してしまって、でもメンタル最高女子のもう私という主人公がいるんですけども女性ですね、これがいきなり迷宮サバイバルに、まあ、入り込むと、でもなんか同じクラスメートたちは人間に生まれ変わってたりとかするんですけれども、何がすごいってこの雲に転生してしまった結城葵さんが素晴らしい、
本当すごいですね、
ほぼモノローグ10分以上やってるんですけど、
結
城葵賞、結城
葵賞は結城葵さんですみたいな感じのすごい
落語かなと思います
ね、最初立ちこま感もあるんだけどちゃんと人間らしくて元女子高生の生意気な感じっていうのも出てるし、あとね、もう一つ注目したいのがですね、大島くんっていう子がいるんですけども、はい、大島くん男の子なんですけど女に生まれ変わってるんですよね、でも中身は男の子なわけですよ、最高です
ね一つで二度おいしいってやつですね、
最高ですね、
一応普段はね女性として振る舞ってる
ん
で、
俺が求めてた女ってこれだったっていうなんかそういうのをちょっと感じさせてくれるんで、ちょっと大島くん激萌えですね、こんな女がいたらいいのにっていう、エンディングの曲もすごい面白いですしね、
はい、
でも考えてみたらこれカミューのね変身、グレゴール・ザムザっていうのもある日起きたらやっぱ虫になってて、まあ雲的なものになってるっていうことで、まあオマージュとも受け止めれますけれども、かなりコメディ感満載で僕は好きな作品でしたね。
異世界ものアニメでいうとだから2002年3年前ぐらいにありふれた職業で世界最強
ってあった
あれもだからクラスのみんなと転生したんだけど俺だけ一番下にでも生き残ってやるんだって、
このパターン。
それでこうサバイバルを繰り広げていったら、まあ人変わっちゃうんだけど、すげえ強くなるっていう、多分こっちのパターンですよね。
そうだね。だからそれも、だからリメイクまでいかないけれども、似たような設定を踏襲しつつ、新たな作品になってる。いや僕はね、だから俺だけ入れる隠しダンジョンも結構好きなんです、はい、なんだかんだ言って異世界のハーレムっていう結論は分かってるわけ。
これは分かりやすいです。俺だけはね、ほんと分かりやすいよ、
これ。ゴールに行くまでの、その理屈っぽいところをどれだけシンプルに見せれるのかって。
いや、本当ね、そうです。
で、それ考えたら俺だけ入れる隠しダンジョンも見事でしたね。
すごいです。
すごいです、こうやって自然とハーレムにしてくんだな、みたいな。
だって
手際がいいみたいな。
僕、見ながら突っ込んじゃいますよ。だから、魔力を貯めるために必要な方法、やる方法として、麗しい女性と、性的な触れ合いをする
そう、っていう性欲、食欲、睡眠欲、物欲、全部叶えなきゃいけない。
それ聞いた瞬間なんでだよって思ったなんでだよって単純に
気持ちをいいことすると MP に変換されるっていうね。
もう、もうね、エロ男子中学生の夢が詰まってる。
ほんとそうだもんね。幼馴染の巨乳の女の子
で。ごめん、俺はやった、俺見ながらね、やったーって言っちゃったから。やりたいって言っちゃったから、もう本当に俺だけ入れる隠し男女最高ですよね。まあそういうわけで、ちょっと、まあ異世界とエロってね、かなり一緒になんかこう提供されることが多くて、うん、それだけでちょっとまずいわと思ってる人いるかもしれないんですけど、うん、まあエロは置いといてもだいぶ面白いものが増えてきてるぞっていうのがなんかこんな感じもありますよね、はい、ではこの後トップ3の発表です。
熱文字
では続きまして、はい、2021年1月アニメ新番組全部見てみた件期待値ランキングトップ3の発表です、はい、第3位48ポイント、うん、ワンダーエッグプライオリティです。小島慎二脚本でございます、うん、第2位49ポイントゆるキャン、シーズン2
ここできましたか。
まあゆるキャン強いよね。
強いね。
そしてじゃあゆるキャンより上は
なんだ
？1 本ありました。
なんだ
？50 ポイント。
お
到達。お無職転生。
おなるほどね。
というわけでね、無職転生異世界行ったら本気出すというのが正式タイトルでございますけれども、うん、じゃあまあ一つずつまず無職転生から行ってみましょうか。
お
う、まあ、人見せでいかがでしょうか。
いやーこれだからまあ転生ものとしてはまあよくあるかなと思うんですけど、うん、まあ、前世の記憶を持ったまま転生っていうのはよくあるけども、うん、前世の人が喋ってんですよね、基本、
うんうん、心の声は前世の人、
はい、でこういうのってあんま見たことないなと思って。
そうなんだよね。で気づいたらハーレムになってるっていう、うん、
そう、そう確かにその高校生の男の子がなんか死んじゃってその高校生の姿のまま転生とかだったら、うん、まあ、そのままですけど確かに今回のもう30過ぎの引きこもりが死んで少年に生まれ変わるって考えたら
34歳の100キロぐらいあるフリーターのもう引きこもり、
引きこもり
杉田智和さん演じる、
働いてもいなかった
よ。そうなんです。それで、あ、そっかそっか。で、交通事故で。
そう、押して、親族が亡くなった時に、兄だかなんかがバーッと押しかけてきて、いい加減にしろお前らって、で、追い出されるんだよね。もう裸足で、出てけって言われて。で、そこで事故に遭うという、結構ね、すごい話なんですよ。
本当にひん曲がった性格のまま異世界に生まれ変わってね。
34歳童貞無職の引きこもりニート男、俺はこの世界で本気出すということで、まあ、生まれ変わったら聞いたことない言葉を喋る、うん、民族の中で生まれてお母さんらしい若い、おっぱいの大きいお母さんらしい人とコミュニケーションをして、でも自分は子供、赤ちゃんであることを知ると。で、どうやら僕が知ってる世界じゃないぞっていうことに気づくんですけど、ずっと前世の記憶はある。うん、文字も読めない。という中で、まあ、僕はやっぱ言語の問題はちゃんとこれ、避けずにやったなと思うんですけど、うん、確かに考えてみれば、赤ちゃんとして転生したら最初知らない言葉だし、うん、半年ぐらいしてたら言葉がわかるようになったと。あ、そうだよね。人間の言葉だってそうだもんねっていう、そういうところで、意外とそこがスッと、解決したっていうところも、かなり面白かったですね。で、前世の記憶を持ち越して、思考の言葉と実際の言葉で声優を変えるという形で、まあ、魔法の練習したりだとかね、修行したりだとか、っていうのが結構面白くて。
面白いですね。だから本当に中年が、子供の中に入ってるっていう見方なんですよね。だから子供も子供なんですけど気がつくその周りの異世界の人たちは子供の目でこの子は私の胸を見ていないんじゃないかって気がつく人たちも出てくるっていうような書き方って結構リアリティあって、
うん、そうだね、
そういう切り口なんだよねこれね、うん、
しかもその前世で生きてた頃のトラウマも持ち越してたっていうのが結構衝撃的なんですよ、
うん、そうだね、
結構いい年取る、あの何歳か成長するまで外出れないっていうトラウマがあったの、うん、で友達ができたことによってその解消できたりとか、
うん、これだから本当にそのエロのシーンっていうのはやっぱりこれも結構多分に含まれている感じになってて、うんうん、あの女性キャラがその G 行為をするっていうシーンをこれ描くんですよ、うん、えって思うんだけど、これでも引きの絵で見てるとそういうのも含めて、まあ見てるのは30の男ですから、まあそういうこともあろうよっていうので、うん、あのなんだいろいろやって、これ真面目、結構真面目になんだ異世界転生して人生をやり直すんだ俺は、うん、っていう風に思ってあの先進むっていうんで、あんまりその俺強えっていう感じでかっこいいっていう書き方じゃないんですよね、うん、これ新しいと思いましたね。
ルーデウスという名前に生まれ変わるんですけれども、ロリッコ魔術師、エルフミニの牧草さんの馴染み、凶暴ツンデレお嬢様、その他さまざまな人間との出会いということ で、まあそういったまあね、女の子、可愛い女の子に囲まれるっていうのもありながら、うん、やはり一度授かった性を全力で生きてみたらどうなるのかっていうところを、逆にこう現実世界でも、あ、これだけ頑張るのもいいのかもなって思わせてくれるような作品に仕上がってますね、
うんうん、お父さんもただいいお父さんじゃないところがいいですね、うん、あのちょっとやさおで、
そうだね、
まあ、そんな
女にだらしがないっていう、
女だらしなくて、ね、
まあお母さんともよくセックスしてますし ね、
あんなシーンちゃんとやると思わなかったですね、
う
ん、
それ仲がいいんだけど昔の建物ですからそういう声が聞こえてくるんで、他に住んでた女の人たちもそれに触発されるんですよっていう書き方なんですよこれ、うん、これなあるようでなかったよね、
なかった、うん、またねリーディアっていうその使用人というかそのメイドさんみたいな人はちょっと最初からなんかちょっとこの子おかしいなっていうのに気づいていたりだとか、うんうん、この後どうなるんだろうっていう期待値っていう意味ではかなり、うん、あの楽しみな作品かなと、はい、まあ、何より杉田さんがかかってんだったらなんとなく面白くなるんじゃないかと、
ありますよね、
そういう気にもさせてくれる作品でしたね。1位、今期はですねこの無職転生が50ポイントでございました。で2位がゆるキャン、まあ、うん、ありがとうございますですよ、これ本当に
作品
してくれてありがとうございますです
ね、待ってました
、もう大人気のもう、作品ですけども、これ2期目足富先生これはやっぱどう見てますか。
いやもうただただ時間がゆっくり流れている作品、
うん、そうですね、
最初いきなりもうリンちゃんがキャンプにはまったきっかけっていうエピソードから始まるところとかがもう何です、一気見てない人でもだいぶ入りやすいところがあって、
ね、
あんな、ね、何にも疎かったリンちゃんがここまで一人でソロキャンプできるようになりましたっていう成長が見える、でしかも一気に出てきた人がまた別の形で出てきたりとかもして、
うん、そうだね、
すごいいいんですよね。
いいね。
はい。
なでしこのお姉さんエロくないですか？
エロいかな。
エロくない、ね。
すげえいい女って感じ。
芝居もちょっと抑えめじゃん。
そうですよ。あれすごいですよ、
ね。他の子たちがキャピキャピしてるから余計。
余計目立つ。
ああ、なるほど。
でもお姉ちゃんとして太ったなでしこちゃんにこの豚とか言ってたっていう過去が明らかになるところは、はい、もうちょっとキュンときますよ、ね。お姉ちゃん、お姉ちゃん、お姉ちゃんってなりますよね。
でまたなでしこがバイトでねランプ買うんだけど残ったお金でお姉ちゃんのね、
う
ん、
お姉ちゃんのっていういい話になっとる、
いい話、お姉ちゃんがまたらしい乗ってんだよあれ
らしいね、そうね、確かにね、
あそうそうそう、あ雪、あ寒冷しようかな、うん、みたいなね、
その辺のなんつうんだろう、いい本当に緩いんだけどその地味に見えるところと地味に見せないところっていうのも、うん、これやっぱ素晴らしいなと思いましたね。だってうなぎを食べるっていうだけで結構笑ってみせるんで、
うなぎ
ふざけたこと一個も言ってない、
そうだね、
すげえリアルな会話なんだけど、アニメじゃないとできない絵作りっていう形ですげえ面白い絵になってるっていうのは、いやーやっぱりねこれアニメスタッフさんもやっぱもう徹底的に考えようっていう、
なんでもない話ですよね、
うん、
アルバイトをしようと思うんだけど身の部にはないっていうさ、うん、そりゃそうでしょう、
それはリアルだよ、甲府ばっかりだ、この近所にはないんだみたいなさ、もう徹頭徹尾リアルだからね、
そうなんだよな、
この辺でその面白いケレン味的なところを入れるのか入れないのかっていうと、これ結構そこかしこにうまく入れる、
そうね、
まずぼっくりが喋ってたり、でもそれはただ単に作品として読者視聴者には聞こえてくるけど、その世界では聞こえてるわけではなくとかっていうような部分の見せ方の妙っていうんですか、うん、うまいなと思いますね、やっぱ引き込まれちゃう、
久々に見て、あの野外活動サークルの4人の関係性が分かる LINE グループ、良かったです、
ね。よかったね。
あの、年末年始、全然バイト休めないねみたいな会話したら、え、私2日と3日休みもらったよ。私は4日間休みもらった。どこどこ行こうと思ってるんだって会話に、年末年始一切バイト休めない千秋だけ入れない。
チキショーって言うのね。
チキショー。でも、お土産買ってくねっていうメッセージ1個で、ケロってなるっていう。
そっか。
あれとかが良かったで、千秋のキャラとして。
あれもだからいいよね。だから、あの、お金をどうしてもかかるんで、うん、あの、機材を買わなきゃいけないね、うん。だから買えるってことはやっぱ働い、これは働いてる子たちっていう描き方だからさ。うん、あの辺の作り方っていうのが、だからあの、前回だと堤防部は、釣ったら食べろっていう、うん、あの、なんて言うんだろう、あの感じ、
うん。
だから使うんだから働かなきゃいけない。うん、時間が合わないっていうところの、リアリティのさじ加減も素晴らしいようですね。
ゆるキャンはね、あとね、空が綺麗。
おー、うん、
あの、夕方とか夜の描き方がすごいいいな、うん。時間の経過っていうのが結構リアルに伝わってくるから、うん、なんか 日の差し方とか、
うん、
そういうのもこう結構細かく背景さん頑張ってんなっていうのは分かる、
ね。寒いっていう感じがなんとなく伝わってくるもんね。
確かに結構他のアニメでやんないような、その、朝方とか、
やるよね。
朝4時頃みたいな。
寒いっていう感じ。
結構ね、明るさだけで表現するのは難しそうです。
確かに。
なんか夜と勘違いされたら、あれか。
そうそうそうそう。
それ聞いたらそう。
ね、そういうところもすごい、あの背景がすげえ頑張ってるのに、萌えもちゃんとやってくれるっていうところがたまんないですね。
うん、
ありがとうしかないです、ゆるキャン。
はい、
49ポイント。そして、さらに1ポイント差で第3位、ワンダーエッグプライオリティ。
これがなんだこれはってもずっと思って見ながら、
なんだこれは作品ですね、今回のね、まあ、
もう脚本家の名前聞いた時点でなんとなくそういうのだろうなと思ったんですけど、
脚本家の野島伸二がアニメの世界で紡ぎ出す悩みもがく少女たちの物語、14歳の少女大戸愛は深夜の散歩の途中で出会った謎の声に導かれエッグを手に入れる。未来を変えたいなら今はただ選択しろ、さあ自分を信じてエッグを割れ。エッグを割った先で愛を待つものとは、高校教師やバラのない花や他話題のドラマを数多く生み出してきた脚本家野島伸二が手掛ける初のオリジナルアニメーション作品、日本テレビ他で1月の12日から放送中でございます。制作はクローバーワークスね。本当にすごい作品ですね。この後どうなるんだっていうのが全く読めないか、うん、
いや本当暗かったなと思って、最初
暗かったね。
まあ、引きこもりの女の子がなんか割ったら友達が出てくる、卵みたいなのを渡されてみたいな、でその割って出てきた女の子はとにかくなんか襲ってくる悪者から逃げるっていうことだけに集中してて、で助けたと思ったら消えちゃうっていう、でそれ以降はエッグを1個買うのにお金が必要になるっていう謎のシステム説明からまず入られて、
何なんだろうね。
で同じようにたくさん卵を買ってる女の子とか、あと元ジュニアアイドルの子とか、4者4様の悩みを持ってる女の子がいろいろ出てきて、まあちょっと友達とは言わないけどもなんか知り合ってみたいななっていって、まあ最終的にこの4人がそれぞれその生き返らせたいと思ってる女の子がいるみたいな話に、友達とかがいるっていう話になって、まあそれがどうなっていくのかっていう、なんかすごい気になる作品ですよね。
どうなるんだろう。国さんはどう見ましたか。
これは僕だから野島伸二さんと聞いてましたから、どういう形になるんだろうと思って見たんですけど、基本的にでももうアニメの人気のラインを、その定石を崩さないんだっていうのはちょっとありました、
ね。まあ、周りもね、周りのスタッフもちゃんとこうアニメらしく作ろうという、
だからもっと賭けで言うと無人のランドスケープで少女たちが巨大な武器を持って兵器を持って敵を殺しまくるっていうことなんですよ、うん、アクションものなんですよ。ただこれが妖怪だったり謎の生命体だったりするんじゃなくて、どうも見ているといじめだなんだっていう、その隠されてる社会問題みたいなのが抽象化されて出てきてるっていう描き方なんで、これはもうお話としてはそのやっぱどうしてもシリアス、重めになるんであれなんですけど、僕としてはその特殊な心象風景みたいになるんですよ。異世界じゃないんだけど、通常の日常っぽいんだけど何かがちょっと違うっていうようなデザインラインっていうのは、まあ昔からなくはないんで、そこら辺がちょっと楽しみな部分ですね。心象風景をどういう風に綺麗に描いていくのかっていうところが。だから、 もしかしたら、あの、野島さんということで見てない人いるかもしれないんだけど、うん、これ、アニメの系譜で言うと、多分ね、少女革命ウテナだとか、うん、あの、98年の CR エクスペリメンツレインっていうのがあったんですよ。うん、これもやっぱり、あの、自殺から始まるっていうようなところだったんで、あのニュアンスが好きな人は、大好きですよ。
まあ、育原ライン
もう、どっぱまりすると思います。ね、うん。
確かに。
なんかエッグから出てきた女の子はなんかみんなそのトラウマを抱えたまま死んじゃった子みたいな、うん、なんかね、うん、説明があったりとかもしてね。
これもだからこの先あオリジナルアニメだからねどうなるかってい
うの
はめっちゃ楽しみなんです
けど。
以上3位48ポイントワンダーエッグプライオリティ。まあ絵の感じもたまんなく
いいです。たまんないですよね。
綺麗。というわけで、1位から10位までのおさらいは、無色転生が50ポイント、1回1ポイントずつで、ゆるキャン、ワンダーエクプライオリティ、これが48ポイント、うん、その料理したく回復術師のやり直し、働く細胞、ブラック、レビュース、うん、俺だけ入れる隠しダンジョン、ポリミア、ノンノン日和ノンストップ、雲ですが何かでございました。うん、では、この後、リスナーの皆さんによる投票の結果もお伝えしたいと思います、
はい、
熱文字。
ごきげんようエピエロです。新番組割と見てみた件通称割見ての結果報告です。新番組全部見てみた件のリスナー参加版です。今回は通常版69名、特別版24名の計93名の方に参加していただきました。90人を超えたのは初めてです。ありがとうございます。1回は100人を超えたいなと思っているんですけれども、少し近づいてきたかなと思います。女性の参加者は 25% ということで、こちらの割合も普段よりも高い値でした。今期は期待作、話題作、まあ、あと人気シリーズの続きものですかね、が多くて、まあ、それで参加しようと思ってくれた方が多いのかなと思っています。一応その通常版と特別版のレギュレーションを説明しておきます。普段聞いていただいている方は必要ないかと思いますが、まあ、これから15秒ぐらい心を無にしていてください。通常版では10作以上の第1話を見た方に1位から5位までを投票していただきました。点数は1位が5点、5位が1点です。特別版では新番組の第1話を40作以上見た方に20位までを、1位が20点20位が1点です。特別版の1位から5位の結果は通常版に組み込んで全体のランキングとしています。通常版が参加リスナー全体の傾向、特別版がより多くの作品を視聴した参加リスナーの傾向ということです。はい、というわけで、通常版の結果から発表したいと思います。93名によるランキング結果です。全員が1位に投票した場合、満点は465点です。1位214点、ゆるキャンシーズン2。2位105点、ワンダーエッグプライオリティ。3位98点、ノンノン日和ノンストップ。4位86点、無色転生、異世界行ったら本気出す。5位、69点、ポリミア。6位、65点、SK8。7位、56点、プイプイモルカー。8位、55点、獣事変。9位、53点、裏世界ピクニック。10位、44点、雲ですが何か。1位から10位までは、ゆるキャン、ワンダイクプライオリティ、ノンノンビオリ、無色転生、ホリミア、エスケイト、モルカー、獣事変、裏世界ピクニック、雲ですが何か、という順位ですね。11位以下は、11位、42点2作品、天地創造デザイン部、働く細胞ブラック。13位、39点、リ・ゼロから始める異世界生活、セカンドシーズン後半クール。14位33点、ワールドトリガーセカンドシーズン。15位30点、約束のネバーランドシーズン2。16位28点、転生したらスライムだった件第2期第1部、働く細胞。18位、俺だけが入れる隠しダンジョン、ビースターズ第2期の2作品。20位25点、バックアロー。 11位が天地創造デザイン部、働くサイボブラック、リゼロワールドトリガー、約束のネバーランド、テンスラ、働くサイボを俺だけが入れる隠しダンジョン、ビースターズ、バックアローということですね。通常版ではゆるキャンがぶっちぎりの1位で214点獲得しています。2位のワンダイクプライオリティが105点なので、まあ、倍以上差をつけていました。というわけで続いては特別版ですね。24人によるランキングで満点は480点です。1位368点ゆるキャンシーズン2、2位291点のんのん日和ノンストップ、3位246点無職転生異世界行ったら本気出す、4位224点ホリミヤ、5位216点裏世界ピクニック、6位203点ワンダーエッグプライオリティ、7位169点獣事変、8位164点約束のネバーランドシーズン2、9位150点 SK8、 10位147点雲ですが何かというのが1位から10位までですね。ゆるキャン、のんのん日和、無職転生、ホリミヤ、裏世界ピクニック、ワンダイクプライオリティ、獣事変、約束のネバーランド、SK と雲ですが何かですね。続いて、11位、145点、ドクターストーン第2期。12位、135点、プイプイモルカー。13位、133点、2作品。ウマ娘、プリティダービーシーズン2。ビースターズ第2期。15位124点天地創造デザイン部、16位123点転生したらスライムだった件第2期第1部、17位122点俺だけが入れる隠しダンジョン、18位119点五等分の花嫁、19位117点働く細胞、20位114点2作品弱キャラ友崎くん働く細胞ブラック、というのが20位まで。11位からドクターストーン、モルカー、ウマ娘、ビースターズ、天地創造デザイン部、テンスラ、俺だけが入れる隠しダンジョン、五等分の花嫁、働く細胞、ジャックキャラ友崎くん、働く細胞ブラックという順位ですね。通常版と特別版は大枠では同じような傾向でした。並び方が少し違うとか、まあ、入っている作品が少し違うっていうのがあるんですけれども、全体の傾向は似ていました。で、まあ、違うところは、特別版の11位以下にですね、ドクターストーンとかウマ娘、五等分の花嫁、ジャックキャラ友崎くん、こういった作品が入っていて、これは通常版ではランクインしていない作品です。まあ、オタク向けとちょっとくくれないかもしれませんが、まあ、そういった作品が、特別版で評価されていたと。で、もう一つはですね、ワンダイクプライオリティは通常版で2位、特別版では6位、だったんですが、こういったクオリティの高い、話題作は通常版での評価が高いという傾向に今までもありましたので、まあ、今回もそういう結果になったのかなと思います。で、もう、あ、そうか、個人的に興味を惹かれたのがですね、無職転生です。三つポイントがあって、個人的に惹かれた。一つが、まあ、映像表現のクオリティが高くて、まあ、面白いと、こだわっていたというところと、二つ目が、前世の男を、杉田智和さんがやっていると。もう一つが、ヒロイン役のロキシーが可愛いと。この三点です。映像表現に関しては、まず輪郭線が結構太くて、手書きの雰囲気が残っています。グランブルーファンタジーとかと似てるんですかね、やってることとしては。で、もう一つ、なんか画面がこうザラついて見える時があって、その、画質がちょっと下がっているように見えるというか、なんかそのデジタルエフェクトを何か入れているのかちょっとよくわかりませんけども、ザラついてる時、ざらついて見える時があると。で、そういったもので、なんかこう、画面に情感というか、雰囲気が出ているなと思います。で、これはその、主人公のキャラクターも結構複雑ですし、まあ、ロキシーも、 なんというか、まあ、コンプレックスというか、背負ってるものがあって、その二人のその、関係性とか、心理描写のために、そういう映像表現が撮られているのかなと、思って、なんか面白いなと思って見ています。で、この前世の男っていうのは、まあ、あの本編の方でもおそらく説明があったんではないかと思いますが、まあ、引きこもりのニートで30歳だと。で、学生時代にひどくいじめられていて、外に出るのが怖くなって、まあ、なんかパニック障害みたいな感じですかね。で、引きこもりの生活をしていたと。で、細かい描写はなかったんですけれども、おそらく両親が亡くなって、そのお葬式があったにもかかわらず、部屋から出ていかないと、出てこないということで、まあ、他の兄弟がついに耐えかねて家から追い出してしまうと。で、外をふらついていた時にトラックに轢かれそうな人を見かけて助けようとして、まあ、死んでしまうという、まあ、異世界もののテンプレを踏んでいます。で、すごく同情の余地のあるバックグラウンドを持ったキャラクターなんですけど、本人もなかなかゲスなところがあってですね、一筋縄ではいかないと。だけど、その、トラックに轢かれそうな人を見たら助けなきゃと思うそういうピュアさというか善良さも持っているというところが、まあ、そのキャラクターの複雑なところで、この作品の面白いところの一つかなと。で、これを、そのゲスなところも含めて杉田さんが背負ってやっているというのが、そのご本人のキャラクターも込みで面白いっていうのと、これは別に杉田さんがゲスだっていう意味じゃないんですけど、アニゲラ・ディドゥーンとかそういうラジオ番組で結構攻めた下ネタをやったりする方なので、まあそういう本人のキャラクターも載ってると。で、あとはもちろんその、鼓宮春日のキョンを思い起こさせるような、そのかなりセリフ量の多いモノログが、あると。で、転生した後もちょっと続くわけですね。心の声はその前世の男である杉田さんがやってると。で、実際喋ってる時は、子供の声なので、まあ内山由美さんがやってるというようなことになっています。それからロキシーですね。まあ、小原好美さんがやってる、見た目は少女っていう、まあ、魔術師、魔族ですか？魔術師の魔族。が、まあ、とにかく、可愛いという、可愛いので、それを楽しみに見ています。ということで、そうですね、ランキング発表は以上です。で、それ以外にですね、2つアンケートを取っていますので、その結果も発表します。一つ目がサイド A の1位予想、ゆるキャンシーズン2が21票で最多でした。のんのん日和ノンストップが17票、ぷいぷいモルカーが10票ということで、この3作品がサイド A で1位になるのでは、ないかと予想した人が多かった、ということです。もう一つが、秋クールに終了した作品の1位ということで、まあ、前期クールで終了したものですね。の1位。魔王城でお休みが12票で最多、呪術回戦が9票、魔女の旅々が7票、私と島村が6票、ゴールデンカムイ5票ということです。全部面白かったですね。僕は、魔王城でお休みと魔女の旅々ですげー迷って魔女の旅々にしました。はい、ということで結果は以上です。参加していただきました皆様ありがとうございます。来期以降も行いますので、引き続きご贔屓のほどお願いします。それではごきげんよう。
熱量と文字数
というわけで、
はい、
2021年1月アニメ新番組割と見てみた件、うん、東京都男性エピーロ記者より、音声で報告いただきました。参加していただいた熱文字記者の皆さんありがとうございます。
ありがとうございました。
どうでしたか、これ聞いてみて。
いや、面白かったですね。
面白かったね。
やっぱりなんでしょう、ワンダーエッグがどの辺に来るかっていうのは結構
そうだね、
なんていうのね、分かりやすいところかもしれないし、あとね、注目したのはその特別と通常版ので、うん、やっぱ獣事変がいいところに入ってるんですよ、
う
ん、
そうだね、
ここ
獣事変、ね、ここなんだよね、
うんうん、
あとやっぱゆるキャン、みんな期待値高すぎんのかな、うん、でもゆるキャンよりも楽しい作品がないのかな、ちょっとそこ寂しいな。
というよりもあれじゃないですか、やっぱ一期があまりにも面白かったんで、期待値っていう風になったら一番最初は高かったよっていうのも、多分ね、ゆるキャンの場合は働いてるような気がする。
たださ、もうゆるキャンでしょ、のんのん日和でしょ、うん、分かりやすい、これが1位2位とかさ、
分かりやすい、
やっぱ萌え求めすぎちゃってるよね。
そうなんだな、やっぱりな、
俺らもまあ大して変わらない、
変わらないよ
萌えの上にエロを求め始めてる。確かに
確かに、 まあだからね、そういう意味では堀宮とかが結構上位なのは面白い、嬉しいですけどね。あと異世界ピクニックとかね、
SK8 もだから入ってくるもんね。
あ、そうなんです
ね。アニメ見てるよね。
ウマ娘プリティダービーのシーズン2。
ちょっとなんで入ってないの？
あの特別版ではね、やっぱ入ってきてます。ちゃんと見てる人はね、拾えてます。
はい。
あの働く細胞面白いよみんな。
うん、ブラック俺好きだ。ブラックすごい好き俺。
新米赤血球が頑張るっていうやつでね。かなりあの。そう、あ、俺の体の中今こうなってんのかなとかいろいろ思っちゃうよね。
なんかね、あのね、元々のオリジナルの方とは違って、なんか元々ちょっと不健康な人の体の中で働いてる。多分
中年男性っぽいよね。
そうですね。
設定がね、だから中に入ってる細胞たちもいわゆるブラック企業で働かされている人たちの描き方になるんで、これ見ながらだとね、深夜ポテトチップス食べながらアニメ見られなくなる。いけないって思うもんね。
お酒の回とかも本当に身に詰まる。
本当に。
ね、肝臓が歌舞伎町一番街みたいになってたら、
そうだよね。
あれ面白かったっす、
ね。まあ、ブラックコメディですけどね。それ笑って見られるっていう、あ、こういう良質なブラックコメディも出てきたアニメでっていうところがね、楽しいです、
ね。やっぱね、2期目分かってんだけど強いけど、うん、やっぱ2期目をね、上位にしちゃう。まあ、分かる。でも、ゆるきは面白いんじゃない？分
かる。
だからね、うん、やっぱ保守的になっちゃいかねないんだけど、うん、でもまあ、ワンダイクプライオリティ。うん、裏世界ピクニックとか入ってるのも面白いね。
うん、ね、その辺がこう、なんだろう、結構もう数見ちゃってると、もうぶっちゃけ言うと1話であのシーズン2じゃなくて見ても前期やってたあれっぽいっていうのがもう類型として出てきちゃうから、そこら辺ももうあるんじゃないかな。だから今期の間と僕スケートリーディングスターズ、これ僕とても面白いと思ったんです。
スケートリーディングってなんだよっていう話
ありますよね。
面白いね。
で、絵面だけ、キービジュアルだけ見ると、もうどう見てもアイドルものなんですよ。
そうだから形を変えたアイドルものなん
だから、言ってみればもうぶっちゃけ乱暴な言い方すると男子版プリパラなんですよ。
そうそう
そうですね。
スケートだからもうダンスだけではもう飽和しちゃってるんで、じゃあ人たちつけよう、だからもうバンドをやるのかダンスをやるのか、じゃあこれダンスだけどスケートになってるっていう話なんだけど、これもやっぱりもう物語の味付けとして復讐って、これはやっぱり復讐劇っていうのがキャラクターの動機に強く置かれているっていうの
を、ずっと勝てなかった相手がね、転向してくるっていうね、
その傾向もちょっと全体的に出てきているのだろうかなともちょっと思ったんですよね、スケートリーディングスターズはね。
そう、スケートリーディングスターズ、まあ確かにな、そうなんだよな、うん、とはいえやっぱアイススケートだとね、うん、あの作品あったじゃん、
あれですね、
冒頭のオープニング
っぽいや
つ、ユーリオンアイス、
ユーリオンアイス
でね、この
だユーリオンアイスもあれなんです
よ、まあアイドルものだよ、
アイドルものだというか、女性の視聴者を意識しすぎてるっていうふうには見えちゃう、
まあ、スケートリーディングスターズの場合は冒頭の、
うん、
まあだからなんだろうな、普通にフィギュアスケートやってるシーンで、はいはい、うん、足首より下を描かないっていう、
うん、
いや、それやっちゃうんだったら上半身でよくねってちょっと思うの、不自然じゃん、
うん、
いや確かに動いてるとこ描くの超めんどくさいけど、うん、足首まで描いてて、うん、その下描かないってさ、うん、だって教室描くときに机描いてないのと一緒だからな、
そこ
は何にいいよと思
って、でもそれはほら切り取り方だからさ、だから最初のだって仮面つけて踊るシーンはやっぱりちゃんと
描いてた
でしょ、う
ん、ちゃんと描いてた、
すげえ、だからスケートなんて難しいのにっていう、
そう、あ、まあ、だからいい意味でテレビアニメ見てんなって感じもした、
うん、
だからここは力入れるけどここはちゃんと抜くよっていう、うん、緩急がちゃんと分かるん
ですよ、その辺がね、
枚数だけじゃねえんだぞっていうね、
もう本当にだからステージの上で立って踊るだけではやっぱりもう埋もれてしまうので、かといってじゃあスケートでやるって言ったら、すごいこと編集長言ったように絵としてさらにハードルが上がってしまうっていうところをどうクリアしていくかっていう話にはなってきてるんでしょう。
明日見せてどうでしたこの結果。
いや、みんなやっぱモルカ見てるんですね。
そうだね、ぷいぷいモルカは僕ら1位にするんじゃないかと思った人が10人もいる、
うん、いる
んで、ね、ほんと勉強不足で申し訳ない、うん、確かにツイッターで見ない日はないぐらいこの字面見るんですよね、うん、
多分ね、
モルカ、
クニーさんと俺がまず車好きっていうのもあるし、クニーさんがファンシーなもの好きだから、うん、 これ結構上位来るんじゃないかみたいな。なるほど。
不勉強だった。不勉強。ただ単に不勉強だった俺。
ぷいぷいモルカーはね、いいんですよ、これまた。お面白いんですよ。うんうん、しかし、まあ、今回はちょっと入らなかった。うん、まあ、僕ら的には無職転生。まあ、エピーロ記者もね、無職転生、まあ、素晴らしいっていう話、うん、かなり冷静に最後は、女の子可愛いって言
ってた。エピーロの最後は女の子可愛いですから。ね、だから信頼できるんです。うん、
まあでもね、今回は僕らゆるキャンでもどんどん日和でもぷいぷいモルカーでもなく無職転生だったということですね。まあゆるキャン本当1ポイント差なんで、もうほぼワンダイクプライオリティゆるキャン無職転生するのも同率1位だと言ってもいいぐらいだったね。しかし回復術師のやり直しがあんま入ってないの。なんでなんだろう。
みんなやっぱエロと思っちゃって
る
のかな。
エロもあるし、
セクシャル&バイオレンスをちょっと敬遠しがちな世の中なの。
いや、それもあるけど、僕はやっぱりね、今までの割り見てを聞かせてもらうと、うん、まず最初にやっぱ絵の力だよ。絵。絵が綺麗かどうか。
なるほど。
で、これ言うとちょっと大変失礼になっちゃうんだけど、回復術師、そこまで美しい絵で攻めているかっていうと、そういう風な感じでもないんだわ。うん、っていうところだよね。そこね、だって、無職転生なんてやっぱ、絵のクオリティだけで考えたら、これもとんでもないクオリティ高さあるよ、これ。すごいよこれって思うぐらいありますからね。だからやっぱりまず最初そこでこう古いっていうのがあるのかもしれない。期待値が上がる、あこれ綺麗見てみたいとかってあるのかもしれない。そのキャラがイケメン美少女っていうのはちょっと置いといて、絵の美しさ、レイアウトじゃなくてね、
バックアローが入ってないね。
そう、そこが難しい。
あバックアロー
と期待値だって上がってるはずなん
だ。そうだね、あこれやるんだなっていう感じだけどね。
うん、やっぱロボットものだからかな。
ロボはちょっと楽しみ方わかんないのかな。
まあ、あれもだから描き方としてロボットなのこれ、うん、っていうところも昔からロボットもの好きだっていうような世代にしてみるともやっぱ違うものに移るのかもしれない、
うん、
変身ものじゃんこれだとっていう。
ピーロ記者からいただいた、参加していただいた皆さんからの結果コメント
を、
少し紹介したいと思います。はい、数が多く選びきれなかったので本当に少しだけにしましたということですね。皆さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
今期は続編アニメが強すぎて1位から6位まで続編アニメに投票してしまいました。うん、そうだよね、
なるよね。
モルカ映画祭で何度も見た美里監督の初テレビシリーズということで応援するぞと意気込んでいたらあっという間に人気作品になってしまいました。うん、そうだね、ぷいぷいモルカね。
うん、
続いて、もう、のんのん日和だけ見てたらいいんじゃないだろうか。そうだね。うん、続いて、カーズさんの初恋は、体操侍の荒垣麗ちゃんと予想。
なるほど。麗ちゃんだ。
まあ、これは来週ちょっと期待していただきたいなと思いますけど。そして、今期は国さん出演していないんですか、僕は見つけられませんでしたというコメントをいただきました。
各クールに必ずいるという
ね。
国さんはね、プレイタの傷にちょっと
あ、そうなの、
プレイタの傷はね、最初の1話でちょっとなくなってしまうんですけども
、
あ、その街に行ったらヒーローがいたっていう、
ね、はいはいはいはい、
背中で男同士で座ってて知らない間に死んでるっていうのが、まあ、国さんの死に方なんで、ね、
で鉄砲持ってたし
な、鉄砲持ってた、両手に両手に鉄砲持ってましたしね。あれ国さんでしたよ皆さん。プレイターの傷。
プレイターの傷見てください。
あ、出終わってたんですね。
そうです
ね。
出終わっちゃって
た。原稿で出てるとか。
出番は終わってます。そう
ですね。なるほど。そうなんだ。
うん、
あとは、ちょっとね、ランキング、まあ、ないでもいいし、入ってなかったけど、この作品気になったなっていうのを一人一作品ずつぐらい上げて終わりましょうか。
そう僕ね、レビウス面白いです。
レビウス。
レビウス。
あ、はい、はい。
これは僕らだと6位。
はい、
33ポイント、
うん、
これはポリゴンピクチャーズ、
はい、
最新作、
ちょっと割見てては入らなかったみたいなんですけど、
あ、そうだね、
入ってないんですよね、
あ、全然入ってないじゃん、うん、僕ら評価高いですね、
だからこれも絵で考えてみるとやっぱポリゴンピクチャーズなんで 3D、うん、その辺のところももしかしたらそのニュアンスで好まれるとかってそういうんじゃないっていうのもあるのかもしれないかなとも思うんです、
新西暦19世紀アガルタウォーター採掘の、領有権を争ったフォサニア紛争が終結して5年、うん、あらゆる動力に蒸気を用いるこの時代では人体に機械を融合させて戦う機関拳闘なる格闘技が隆盛を極めていた、うん、戦争によって父親と自分の右腕を失い 母親も植物状態となった孤独な少年レビウスは、おじザックの下で運命に引き寄せられるかのように機関検討に没頭し、才能を開花させていく、うん、そして機関検討グレード3で強敵を乗り越えていくレビウスを不敵な意味で見つめる謎の男ドクター・クラウン、うん、レビウスの脳裏にフラッシュバックする戦争の記憶、うん、ということで、2019年の11月28日にネットフリックスでオリジナルアニメシリーズとして全世界で配信された作品なんですが、今期1月9日から東京 MX 他で放送されております。もう声優陣 もう超豪華、島崎信長さん、諏訪部純一さん、桜井貴博さん、大塚芳忠さん、小野大輔さん、宮野守さん、そして早見沙織さんに桜井彩さんという、もうということで、オールスターですけどね。
だからもう本当スポコンなんですよこれ、うんうん、で味付けをこう SF と SF 調レトロフューチャーっていう感じですか、うん、っていう感じのものにしてあるという形なので、だから数年前にもやはり ボクシングで、あの青年が上に勝ち上がっていくと物語になっていると、やっぱりメガロボクシングがありましたし、やっぱりこの日本ということではボクシングを題材にするということだけで、もうやっぱり明日のジョーが出てきちゃうんですよっていうところなんですけど、ボクシングを見るという意味でも、まあ、こういう味付けで見るのも全然面白いなっていうふうには思いますね。
これはちょっとね、まあ、もしかしたらね昔の作品ということで票が入っなかった
わけで、まあ、そうなのかもしれないね。
ご存じないのかもしれないけど、一応ね地上波初放送ということで今回はランキング内に入れました、
はい、
我々的には6位ということでね、うん、まあ、ちょっとぜひ見ていただきたい作品が33ポイントでした。じゃあ、はい、仁美先生どうでしょう。
僕ね、あのランキングでは名前出なかったたんですけど、走行娘戦記、
はい、はい、
楽しく見てます。
走行娘戦記、
そうですね。アサルトリーギ好きだって言ってたもんね。
そうですね。あ、確かに。
このラインですこれ。
このライン
です。ですよ。
僕その事前の予習せずに見始めたら、うん、どうやらそのダンボール戦記っていう、はい、あのホビーの、はいはい、スピンオフ作品らしいっていう。
ダンボール戦記なのかあれ。
じゃその一話に出てきますね。確かデパートで買い物行ったら LBX っていうのを手にした瞬間、何か巨大なものがその街に押し寄せてきて、街が一気にボロボロになって、
今日から私はスナイパー、日常を奪われその死体に LBX ユニットと呼ばれる戦術兵器をまとう5人の少女、装甲娘たち、選ばれし転移者である少女たちの使命は、多元世界をまたいで蝕み増殖し続ける金属生命体ミメシスの、掃除そして殲滅、うん、時空を超えて強いられた傭兵暮らし、それは世界の希望と絶望とを垣間見る命がけの修学旅行だったということでね、まあ、ルックこのね、キービジュアルだけ見るとね、ストライクウィッチーズなんじゃないのと思う人もいるかもしれませんけど、
その雰囲気的にもね、その、まあ、LBX を体に取り付けて、はい、女の子と戦うって作品で、あの作品の中でもキャラクターが装甲息子っていないのって疑問を言ったりするシーンとかもあったり
言ってましたね、
なるほど、
はい、ちょっとメタっぽいなと思ったんですけど、まあダンボール戦記のスピンオフだっていうふうに分かった上で見てたら、あ、ちゃんと人が死ぬっていう表現もするんだって思ってちょっとびっくりしちゃって、確かなんか静岡ら辺かどっかね、あの行った時に、うん、まあ、かつてここの演習場を守って死んでいった装甲娘がいるんだよ、うん、みたいなっていう子がちょっと銅像になっててみたいな、でそこで今で働いてるメガネをかけた青年がいるんですけど、その青年はその装甲娘のことが好きだった人で、うん、まあ、ちょっと復讐を企んでる男がいたって、うん、あのここの人たちは装甲娘にばかり戦わせて自分たちの身を守ることしか考えてないみたいな、うん、ちょっとそのドロドロとした感じ、身内内でちょっと、ね、人間関係がちょっとごたごたしてる感じとかを出してる感じが、うん、あ、これちょっと一筋縄じゃいかないと、
うん、
確かに放送時間もこれぐらいの方がいいなと、
うん、
夕方にはこれできないな
と、うん、そうだね、
というわけで装甲娘戦記、
はい、
僕はね、うん、じゃあね、全然ランキング外なんだけど、みんなが本当にあのちょっとずつポイントを入れた作品が一つある、
お、
全員の票が入ってるっていう、うん、海病院だ
ね、
お
ー、なるほどね、
なるほど、見てんだちゃんとって思った、はいはい、これね、意外と面白い。
面白いですね、
うん。人に心がある限り悩みを抱える者がいる。そこにあやかしが入り込み、体に奇妙な症状を引き起こす。怪病と呼ばれるその病は人知れず、だが確かに存在している。現代医学では治す手立ての見込みがないその病に弟子と共に立ち向かう医者がいた。その名はラムネ。風貌は決して医者に見えず、 どんな時も自由に振る舞い、さらに口まで悪い。けれどひとたび怪病に向き合えば、患者たちが心の底に隠していた悩みの原因を瞬時に暴いて治療するという、こちらはですね、東京 MX 他で毎週土曜日放送中でございますけれども、これはなんだろうね、確かに地味な作品なんだけど、
う
ん、
でもね、いい意味でもう昔ながらのアニメっぽい、
そう、アニメ似てるっていう感じがするし、あのみんなが最大多数の票だと絶対1位にならない感じなんだけど、うん、いいなぁ、アニメ見てるなぁ
って感じありますね。
僕本当にニュアンスだけなんですけど、うん、ちょっと笑うセールスマンを連想
しちゃったんですよね。そういう感じ、うん、そうだね、
一話完結の、まあそのまあ、毎回その違う患者が訪ねてくるんだけども、うん、まあ、それを、まあ、さっと解決するんじゃなくて、うん、ちょっと患者に問題があってってところから始まって、うんうん、まあ、解決する手立ては見つけてあげるんだけども、まあ、すっきりとした終わり方ではない回があったりとか、
だからもっとハードコアにやろうと思うと、ムシシ
っぽくなると思う。
もっといい話にしようとすると、にゃんこ先生の出てくるさ、
夏目友人帳
っぽくもできるし、はい、なんかいろいろ振り方あったはずなのに、うん、ここに落ち着けたっていうのが、
うん、マナーっぽい感じ、
いいなっていう感じの作品だよね。
なんか本当にあのいろいろやればなんか永遠にアニメシリーズ続けられそうな、
そうそうそうそう、
なそのなパッケージというか、
いいんだよ、みんな一桁ポイントなんだよ、うん、これがね、だからやってれば見るぐらいのニュアンスの作品なんだ、うん、見ないじゃないんだよね、ずっと食べ取りするんじゃないの、うん、だからもうあれば食べるお菓子みたいな、うん、ルマンド的な感じ。
ルマンドね。ルマンド。ラムネなのに
ルマンド。ラムネなのにルマンド。な
んかカウチポテトアニメとはまた別の言葉が。
あれば食う。うん、
だこれとね、ちょうどこれ、うん、これもランキング入ってないんだけど、俺見てるのでね、銭天堂ってのがあるんです。
あるあるある。
これもだから言ってしまうと、あの、やっぱ笑うセールスマンらしい。それがね、あの、駄菓子になってんですよ。で、うん、あなたこれどうやって食べてね、この能力使いますかっていう投げ方するんでね。これもだからあや食うんだよっていう感じのアニメなんですよ、うん、
で実際五等分の花嫁とか、うん、テスラーの2期目とかやってりゃ見るし、うん、大人の防具屋さんだってやってりゃ見るんだよ、
やってりゃ見ますね、
はい、で人笑いでいいんだよ、うん、また無意味なパンチラやってるぜみたいなね、そういう感じ、うん、2期目で何やってんだろうこの人たちと思うんだけど、これ絵描いてる人たちどんな気持ちで描いてるのかな、でもパンツ気合入ってんなみたいな、
いやもうクールジャパンを代表して
パンツジャパン、ジャパン
しよう、これはサイド B の専門になるかもしれませんけれども、ね、ただやっぱりこういうランキングに入ってこない作品こそ拾い上げたいっていうところもあるんでね、うん、ぜひ皆さんちょっと見ていただければなというところでございます、はい、さあ今期もね結構いっぱい見てきましたけど、うん、ね、あのランキングようやく確定しましたんで、はいね、皆さんお疲れ様でございます、
お疲れ様です。
改めまして、無色転生、ゆるキャン、ワンダーエッグ、プライオリティ回復術師とやり直し、働く細胞、ブラック、レビウス、俺だけ入れる隠しダンジョン、ホリミア、ノンノン日和、ノンストップ、雲ですが何か、スケートリーディングスターズ、ウマ娘、プリティダービー、シーズン2、バックアロー、例えばラストダンジョン前の村の少年が序盤の街で暮らすような物語、裏世界ピクニック、天地創造、デザイン部、ジャックキャラ、友崎くん、働く細胞、アイドリー、プライド、ビースターズということで、作っていただいたアニメーターの皆さん、制作会社さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
また3ヶ月後お会いしましょう。
はい。
本日はありがとう
ございます。ありがとうございました。嘘に騙されて。